レディバグステーション。
皆さんバグス、よしのいっぺいです。
皆さんバグス、山脇ちゃめなりです。
皆さんバグス、最後だから猫かぶるのやめろぜ、吉川かなです。
さっきと言ってることが違う。
何ですか？
なんでもないです。
はい。
ラジオレディバグステーションはインディーズレーベル和風曲芸より発売される新シリーズ「テントウムシアパートメント」をより多くの方に知ってもらおうと企画された広報ラジオです。
はい、発売までの3ヶ月間毎週金曜日に更新、ドラマの視聴を挟みつつラジオはラジオで今お気になっているあなたリスナーさんと一緒に楽しい。うるさいよね。ちょっとうるさくない？
いやいや、いいですよ。
あんまりこう強め強めにいくとこう相手が引いていくっていう。
じゃあ最後の一文だけしっとりお願いします。
しっとり。
リスナーさんと一緒に楽しんじゃおうという内容になっております。
あんまり、あんまりこれ楽しそうじゃない。まあまあまあまあまあ、ついにですね。
はい。
ちょっと待って、なんで今和物になったの？
和物、いや、しっとり和風じゃない。
ああ、なるほどね。
違うノリだったの。ごめんなさい。
完全に空気読めてなかったですね。KY ですね。
いや、大丈夫です。俺 KY、大丈夫。
ついに、
来
てしまいましたよ。
どうした
最終回。
また
ちょっと待って、冗談言
う。いやいやいや。
またまたご冗談を。
あ、そ、え、あ、え、なに、まだやんの？
いやいや、だってもう曲組200回やってんだから、この5、6回で終わる、おかしいだろ、これ。どう考えたっておかしいだろ。
まあそうですけどね。はい、とりあえず、このラジオは、テントウムシアパートメントの広報ラジオとして、テントウムシアパートメントの発売から3ヶ月前から更新をしていくというコンセプトで、まあ始まったわけですから、
まあ、
とりあえず空気としてね。知らなかった
のか。
あなたはもうこれ、
6回読んでるでしょ、一番最初の冒頭の文章。でね、はい、最終回ということで、
最終回です、
はい、メールがたくさん来ました。
ありがとうございます。
よかった、本当によかったよ。
よかった。
うん、ただ
ただ
これ、吉野さんがやっぱり精神的に追い込まれて。それはなんでなんですか？
精神的に追い込まれたの？
そう、あのね、メールはね、まあ、今現時点ではたくさんありますよ。結果としてたくさんあるんです、
うん、
本当にご紹介できないしきれないほどたくさんあるんです、
うん、
ですがそれは数日前までほぼゼロだったで、
うん、
メールがないと打ち切り感満載じゃないかと。
最終回で打ち切りってすごい
まあいや、まあ、
いやだから最終回だからこそ、
結果もらいではあるんだけど、
結果もらいではあるんだけど、最終回でこのメールがないんだったら、うん、もうなんかそもそも需要がなかったみたいじゃないか、うん、みたいなことを言ったら、
うん、
いやいや、そうないよみたいな感じで送ってくれた。
本当にありがとうございます。
まあ正直同情ですよね。
まあいいの、同情でも今メールがいっぱいあるから。
一平ちゃん脱いだんだな。
脱いでないよ。
脱いで画像はアップしたんじゃないの？
知らないよ。
そうか。
ちょっと待って、需要ないだろ。
そうだな、それ
が必要だ。というわけで最終回ですからね、たくさんご紹介していきたいと思いますので、時間もないから、
はい、
ね、
はい、なんで俺の目見ながら言うの？
いやそれはあなたが僕の前にいるから。
あ、そうか、
うん、なんでチョメさんさ、今気づいたけど、なんで今日ヒョウ柄着てんの？
結構ね、いや俺ヒョウ柄着てるよ。
どうした？
今日来た時そのヒョウ柄フードも被ってたしね。
収録始まるまで結構時間あったけど、
いいの、今日は巻いていくの。というわけで最後ですが、
元気にいきましょう。マジで、
はい、というわけでいきますよ、
はい、
レディーバーグ
ー。レディバグステーションは和風曲芸の提供でお送りします。
ツイバグ
Question。 ラジオネーム超王道系のマミ信者さんからの質問です。千尋さんへ。千尋さんは千歳烏山は好きですか？
Answer。
千歳烏山大好きだよ、この街。世田谷区自体が好きなんだけど、やっぱり子供の頃から慣れ親しんでる場所だしね。ちょっと路地裏の方に行ったところに、あんまり知られてない大好きな雑貨屋さんがあってさ、ちょっとした小物から家具まで揃ってるんだけど、そこで見つけたオリーブオイルの石鹸、ずーっと愛用してるしね。穏やかで本当にいい街だから、よかったら今度、案内しよっか。レディバグステーション。
改めましてバグス、吉野一平です。
改めましてバグス、山脇ちゃめのりです。
改めましてバグス、吉川かなり。今クレッシェンドで来たから。
ああ、なるほど。
一平ちゃめさん、私、クレッシェンドで来ました。
ピアノ、フォルテ、フォルテシモみたいな感じで。
そうだね。専門用語的な感じ。うん、そんな感じです。
はい。というわけで、ちゃめさん。
はい。
最終回だからね。
おお、
あんた二重面相を出していかないといけないからね。
食べるぜ、二重面相で行くぜ。
うん、あの最終回では、最終回じゃない、エンディングでは、うん、あのボス登場させてね。
マジか、ボスってなんだ。
追い込まれてる人もっと追い込む。もう今の時点で結構追い込まれたよね。
もうちょっと若干追い込まれてます
よ
ね、
うん、今ちょっとパクっちゃったからな、今。
まあというわけで、本当に
何のパクリだった。もういい、分か
る。オープニングでね、うん、言いました通り、はい、たくさんメールがありますので、
元が分かんない
。ご紹介していきたいと思います、
はい、お願いしますよ。
ラジオネーム山並さんからいただきました。
よ、新選組、
新選組、三男さん、
山並さんの字が違う、漢字が違うから、これ
違う、
そろそろ並ぶと書いて、山並さん
そろそろ切腹するのかな。
しない、
そんな明けさと残して
一番最後じゃん。
はい、はい、
一平さん、ちょめさん、吉川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
第1回目から欠かさず聞かせていただいております。ありがとうございます。質問なんですが、
おい、
和風曲芸って、うん、一体何をやっているところなんですか。偶然ニコニコ動画でラジオを見つけたので、和風曲芸って何なのかが分かりません、
うん、
あとテントウムシアパートメントはどこで買えるんですか、うん、18歳未満でも買えるんですか、
う
ん、今更ですいません、今後もラジオ楽しみに待ってます。最終回です。
なるほどな。じゃあ分かりました、私が一言で解決します。
おお、すごいすごい、はい、はい、お願いします。
ググれかす
ひで
いやでも実際そうなんですけど。
いやっていうか、動画説明文にもリンクすら書いてあるのにもかかわらずそこにすら行かない。
まあ分かりました。じゃあ和風曲芸主催なんで、私吉川かな、
はい、はい、お願いいたします。まあ、
簡単に説明いたしますと、はい、まあ、ドラマ CD の制作を主軸としたインディーズレベルなんです。
ほ
う、まあ大体夏コミ冬コミ、夏コミ冬コミで、まあ各平均2枚ずつぐらいですかね、
イベントごとに新作を、うん、
CD、ドラマ CD を2枚ずつ、はい、まあ、
ね、
シリーズものもありますし、単発ものもありますし、
うん、
シリアスもありますし、ギャグもありますし、まあ、こういうテントウムシアパートメントどこで買えるんですかっておっしゃってますけれども、基本はうちでやってる通信販売、うん、オンラインショップなんですけれども、
24時間365日、
うん、
年中も受け付けます。
そう、もうはっきり言って、休む暇ないです。
うん、
もう一年中発送してるんですけど。
いやー、素晴らしい。
でもまあ、一番まあ、こう、お祭り的な感じなのは、やっぱり夏と冬のコミケですよね。
新作を販売する時期に、イベントで先行販売をして、うん、その後通販で受付っていう感じですよね。
そうですね。
毎回、
うん。うん。
グッズもありますし。
まあ、グッズはね、
ドラマ CD に、まあ、関わってるものから、うん、まあ、和風曲芸ブランドみたいな感じ、和風曲芸スタイルっていうのがあるんですけど、うんうん、そのブランドから、例えば扇子だとか、
うん、
今年だったらお守りがありますよね。
お、
今度の大晦日にね、
そうそうそう、大晦日に、うん、先行販売でお守りが、うん、だから1月からお守りも買えるようになります、
うん、
し、そういうグッズもあるから、
うん、
特に、あ、そう、扇子を発売した時なんかは、うん、和風曲芸知らないって言っても、その扇子のデザインがいいからって言って、
あれはもう一瞬で、本当に誇張なしで一瞬で売り切れたの。
扇子は一瞬でなくなりましたね、
うん、ね、
うん、
ね、
うん、まあ、こういうことでドラマ CD とかグッズとかも制作している団体です。
まあね、インディーズレーベル、ね、正直うちで出しているドラマ CD、 まあ大体この3人、私、吉野さん、山脇さんで、まあ大体出てるんですけ ど、
うん、どうも、
もうね、信じらんないぐらい天上天下でいいんですか、天上天下に面白いんです。
天上天下、唯が独尊、
そうなんです、もう信じらんないです。
でもだからドラマ CD としては本当にこだわってる団体ですから、
もうね、本当にね、面白さに耐性のない人が聞いちゃったら引きつけ起こして倒れるぐらいの面白さそれぐらい面白いです。
ま、
ね、
まあ、なので、テントウムシアパートメント聞いてみて、ドラマ CD ちょっと興味湧いたからっていう人は、
うん、
ぜひ聞いていただいて、もちろんテントウムシアパートメントは最後まで聞いてほしいですし、
うん、
まあ、興味が湧いたら他のシリーズも、
うん、うちの和風曲芸 の公式サイトの CD というページに行きますと、
はい、
全ての、今まで出した CD 作品の視聴ができますので、
オッケ
ー、うん、そういうやつももう全部、もう本当にもうそれはタダだから、
うん、
もう余すところなく聞いてもらって、
うん、
まあまあちょっとでもちょっと聞いてみたいかなっていうのがあったら、まあ割とうちで出してる CD 高いと高い言われるんですけど、
まだ一般的なドラマ CD の、うん、大体それぐらいだと思うんですけど、2000から3000円ぐらいだと思うんですけれども、
まあね、
うん、
まあだからそのインディーズレベルとしては高いんじゃないですかって言われることもあるんだけど、うん、よく考えてみてもらっていいですか、出てる人たちが半端じゃない、
うん、
それから編集がものすごい金がかかってる、もういろいろとも本当に金がかかってるので、これ以上下げたら私たち破産なんですよ、ね、だから本当にもうお願いします、買ってください、
はい、
ってことしか言えないんですけど、
分かった、はい、これを機にじゃあドラマ CD を聞いてみたまえ、
うん、
うん、そうだね、
で和風曲芸のホームページにもぜひ遊びに行って見ていただければと思います、
うん、
あとそうだ、僕広報担当なんで、情報を先駆けてこちらでもお伝えしますけど、
はい、
通信販売が1月の末で一旦休止になっちゃうんですよ、サイト移転のために。
何故、
だから ら、うん、いやだからサイト移転のために言うな、聞け人の話を
大丈夫理解してる
よ、うん、それじゃあもう思いつきだけで喋ってるってことになっちゃうじゃないか、
バレたな
バレてる、最初から
最初からバレてる、適当なのは最初からバレてる、はい、だからね、もし興味があったんだったら早めに買っといて、
うん、
1月中に、うん、1月中に注文すればいいの、
1月末ぐらいに、終わるんでした
っけ、一旦休止になってサイト自体がアクセスできなくなっちゃうっぽいので、うん、あの和曲ファンディスクっていう NG 集とかコメント集が入っている特別の CD とかが、うん、あの新作発売されたときにセット販売で特典としてついてくるんですけど、 それなんかもう1月の末逃したら買えないですから ね、
うん、ねもう声優さんの NG 集なんてもう尊重そこらで売ってるもんでもないですからね、
う
ん、
でまあ特典 CD だけ買うこともできないので、うん、セット販売だけしか買えません、
今後いろいろ展開していきたいと思ってるので、それもまあ売り上げ次第というところもありますし、ぜひね、まあ、このバックナンバーで視聴もできますから、
うんうん、
ね、
あのバックナンバーで切れるというのはテントウムシの視聴がですね、
そうですそうです、はい、ね、というわけで、まあ、よろしかったら和風曲芸ググってみてくださいということで、よろしくお願いします、
はい、
はい、続いてラジオネームはしばみさんからいただきました、
はい、
皆さんバグス、はい、
バグス
はしばみです、前回の第5回にて公開されましたマージージーさん書き下ろしによるテントウムシアパートメントの、面々のデフォルメ画像、すんごく可愛かったです、テントウムシアパートメントのキャラクターはキャラ画像が公開されてどのキャラもすごく気に入っていたのですが、今回のデフォルメでいつきくんが特に気に入りました、ドラマ内でのツンケンした態度から一変してあの青ざめてる顔を見たら、なんと言いますか私の中のドエス心が非常に、よくくすぐられて好きになりました、
そこなのか
、ところで質問なのですが、皆様はご自分の演じていらっしゃいますキャラクターを初めて見た時どのような印象を受けたのでしょうか、よろしければ教えてくださいってことです、
お
まず千尋は、
千尋から、
うん、
あの僕は、うん、あのこれ今回あのいただいた時にその個別ではなくて、まあ、あの登場人物自体が少ないっていうこともあって、うん、全員いっぺんに見せていただけたんですよ、
うんうん、
だからそれがあって最初にお芝居を先にやったじゃないですか、うん、で絵が、
うん、あそうだった、
そうだね、
後からついてきたような、同時かもしくはちょい後ぐらいについてきたような気がするんです、うんうんうん、あ違う、視聴を先に撮ったからだ、
あーはーはーは
ー、視聴版だけ先に撮ったからか、まあまあまあ、最初に台本をいただいた後からイラストをもらったので、
うんうん、
キャラクターの声っていうのは頭の中に入ってたんですよ、
なるほどね、
もうそれぞれ3人、うん、あのいつきも、
はいはいはいはい、
千尋ももちろん奈々ちゃんも、うん、でイラストを見た時に、うん、キャラ絵と出ている出演陣全員全く違和感がなかった、
うん、
へ
ー、だからもうそのキャラ絵からその声でっていう、だから例えば慣れていくものもあるじゃないですか、それは別に合ってないとかそういうことではなくて、
うん、
単純にその全く想像していなかったところの声だったりとか、うん、あるいはそのキャラクターのイラストとはまた別の方向でお芝居でこう馴染ませていったりするのを聞いてってだんだん慣れていくとか、
うん、
っていうのも全然あると思うんですけど、
うん、
今回いただいたものは全く違和感がなかったですね、
確かに、千尋のメガネと一平ちゃんのメガネは被るね俺の中で、
でも別に
目の部分がだから似てるんだよ、うん、
役者本人にも似てる感じするってこと、
似てねえだろ、
えだ、ああそうか
これ見てよ、まんじゅうだよこれ、
だから目の部分だけちょっとカットでちょっと
フォーカス
カットフォーカスかけて
目の
目
のところだけだ、
そうそうそうそう、
メガネから見える目の、だからこのメガネのラインに区切って、
うん、
ここ取りミック
スそうそうそう
して、
ああなんか昔のスラムダンクでいうところのなんかその花道フォーカスみたいな感じの
そんな
の分かる人がいるの、
あアニメ版ではあったんだけど、
花道フォーカス、俺 花道のあの耳閉じるのしか覚えてないけど
まあなんかとにかくだからでもね絶対に千尋とその一平の共通点は眼鏡のみだけど
ね、まあね、まあまあまあ、まあまあ、
そんなに、うん、あのシャレオツではないです僕は、
うん、
はい、
だってお団子だもんだいたいまるっとしてるから顔が
まあね、
だってもうプニリたいって言われてるぐらいなんだから、
いやそれはあなたが作ったんでしょ
まあそうだけど
ありがたい話じゃないですか、
一気はどうですか、
いやどうも私ですか、
うん、はいどうもです、
私俺はね思ってたよりは、うん、あの結構きつい感じだったね、
あもうちょっとこう優しげなイメージがあったの、
そうそう、あの不良、あのいつきの絵だけ見ると、
うん、
ガチでなんか、
まあまあね、
単品で見るとね
ちょっとオラオラ系だよ、
ね、オラオラ系なんだけど、
うん、
あの台本が意外といつきが優しかったから、
うんうん、
もうちょっとねゆったり系かなと思ったんだけど、
あいやでも合ってる合ってる、
本当、
うん、
あ なら全然社長が言ってくれるなら、
いやだから主催なんで、最終回は本当に主催で統一してもらいたい、
主催にして社長、
うん、あれね、本当このままだと社長流行るよ
いいじゃないですか、
いやだ、だってうち会社じゃないもん、
まあ、ただあの主催という言葉にはこれポリシー持ってらっしゃいますから、
そうか、
そうアイアム主催だからさ、
あの、
う
ん、分かりました、
主催のあの才の字を催しって書かれる時がたまにあって、
うん、あ
それに対して憤慨してましたから
憤慨まではいかないけど鼻で笑う感じ、
まあでも意味はありますから、うん、あの主催の才の字にもちゃんと意味ありますから、
ね、マイクの外で社長って呼びます
結局呼ぶんだ、
まあいいけど、まあ、
どんだけこだわりがあるんだろう、
別にいいけどあのその度にあの君のおでこに一個一個コブができていくことになる、
おでこにコブって相当なダメージなんですけど、
まあそんなそんなあの、はいはい、コブを作る奈々葉ちゃんは、
まあとりあえずね、あのなんかいやいやこれできないよみたいないやいやこんなキャラ書かれても
あれおかしいですね、あの作演出吉川かなって書いてある
という
曲してるん
です
けど、
だって私、
はい、
最初にテントウムシ、やっぱテントウムシっていうかこの作品をドラマ CD にするって決めた時に、
はい、
七波を自分がやるとは思ってなかったから、
あえそうなの、
うん、まあはっきり言ってミオラにやってもらおうと思ってたんだよね、
あそうだったんだ、うん、
でなんかいろいろまあこう打ち合わせをしていく中で、うんうん、でもこれは吉川さんがやった方がいいんじゃないですかねみたいなこととかもあって、
うん、
いやでも私これできないと思う、だってもうこんなキャラもう何年もやってないもんって
なるほど、
でもね、ね2002年ぐらいから、
はい、
2004年5年ぐらいまでは七波みたいな役しか逆にやってないんだよ、
あなるほど、
でもそれ以降はもう七波みたいなキャラなんか全然来ない状態言ってるから、
うん、あれですよ、バトー系が定着したから、
そうだね、バトー系とかお姉さん系とかド S 系とか、そういうキャラばっかりって、もう7波こういう、まあ、いわゆる普通の青春系というか、
うんうんうん
うん、こういうキャラ本当にやってなかったから、いやこんな可愛い女の子を持ってこられてもこれもう私の中ではちょっと処理しきれないよ、
自分で持ってきたんですけど、
うん、いやでもびっくりした、可愛すぎて、
あ、
うん、髪型被るよねやっぱりね、
被んないよ、
あれ被んないかな、
ちょっと待って、チョメさんの中では割と役者陣と合ってるの、
うん、だから俺が、うん、バッて見た時に、うん、いつきだけ違和感を感じたのは俺と被るところがないっていう、
ああまああのツンツンヘアでもないし、今日はなんかいつも以上にペタンってしてるし、
そうそうそう、髪の毛サラサラペタンペタンなの、
ニット帽をものすごい深く被っててそれを10時間継続してて取ったって感じの頭なの、
すげえペソンってしてる、
すげえ手の込んだ髪型だねそれまあヘルメットなんだよ今日はよ
まあまあとにかくね、だから私はもう無理ですって思ったんだけど、うん、まあでも頑張りましたから、
でもだからやっぱり僕が聞いてても七波はすごいキャラに合ってると思うし、うん、まあチョメさんがそういう風に感じてるように、今回はその役者陣とイラストの部分のすり合わせが最初からすごい近いところにあるなっていう印象がすごいあるんですよ、うん、僕は。
でもさ、もしね、
うん、
コミケとかでさ、お客さんが来てくださって、
はい、
まあ、少なくとも
私と、あーなるほどね、
私と一平はいるじゃない、
はい、
であんまりこの話広げすぎると、
はい、
本当にがっかりされることになるよ
そんなことないでしょ、
がっかりされるって特にあなた、
そういう期待っていうのはね本当に怖いんですよ、
うん、
今僕オンリーできましたけど、
うん、
僕オンリーでもいいですよ、いいですか、プニリタイという言葉が出てくるぐらいなんですよ、
うん、そうだよ、
お団子ちゃんとさっき言われたんですよ、
うん、まんじゅうで
プニリタイ千尋くん、
うん、
なんでそんな、なんか納得いかないみたいな、
やめない、このさ、ビジュアルとこの声優さんが似てるんですっていう手、
これマジジさんは、うん、マジジさんはお二人見たことある、
うん、ないないない、全くない、
うん、
じゃあ多分偶然の一致なんだね、
というかまあキャラなんだろうそのキャラクターデザインの大まかな指定を出したのは私なんだけど、
そうかそうかそうかそうか、う
ん、ポーズとか、うん、あれですよね、
そうまあ大体のそのあでも制服はねマジジさんが考えてくださったんじゃなかったかな、
シャレオツな、
そうシャレオツなね、
シャレオツ、
まあ、
だからまあ
前提条件に言ってませんでしたけど、まあ何はなくても綺麗ですよね、
うん、まあね本当に ねこんなに綺麗な塗りができる人っているのねっていう、
うん、すごく細かくて、うん、イスキのイヤリングとかもちゃんとデザインしてくださって、
あれピアス、
すごいよね細かいよね、
ピアスか、
ピアスか、うんうん、ピアスね、
そうそう、あとブレスレットとか私特に指定してないけど、
うん、
しかもあれブレスレットってジャケット見ても分かんないかも、隠れてるから、
あそうなんだ、
うん、でも実はすごいおしゃれな、なんかこうかっこいいブレスレットをしていて、
マジか、
うん、でピアスもかっこよくてっていう、なんかいろいろ細かいよね、七波は制服の下に ちょっとこうオレンジ色のカーディガン着てて、
着てますよね、
アレンジしているとか、うん、で千尋はかっちり制服を着ているっていう、うん、でまあ樹は着崩してんだよね、うん、ネクタイがちょっと緩んでたりとか、
こうだからいろいろキャラクターによってね、うん、着ているものの着方とか、うん、そういうところも特徴が出てるので、
ね、マジジさんのイラストね、本当、うん、ファッション勉強してる人じゃない描けねえやなと、
うん、私ねあんなにねファッションセンスのいいイラストを描ける人ってワンピースの人以来見た。
あ、小田一郎さん
急に、
それが私の、
い
や、それが私のイメージですよ、マジジさんの
麦わら帽子、
うん、とりあえず黙って
え違うのか、
いや違うの、崩し方が多分気に入らない。
そう
か、さてそれじゃあ次のコーナー行っていいですか。
はい、
もうあんたたちほんとうるさいですよ。
あなたをバグす、
散々悩んだ結果がそれ
ちょっと前回とかと被ってるかもしれないが、
いいですいいです、最終回だから、はいはい、もう許されるよ。はい、
このコーナーはリスナーさんから僕ら山尾ひつめのりと
吉野エパート
吉川かなに
言ってほしい言葉セリフを募集するコーナー、今の流れで言ってほしいセリフか
今一瞬にして不機嫌になった。
チョ
メさん の, あのマイク前で、はい、はい、回りましたって言って、うん、録音が開始されてから、うん、数秒の沈黙があって、結果がそれだということに対するガチ切れなの。
あなたをバグスを悩んだ末にあの言い方だったんだっていう。
そこ拾うところですか拾い直すところですね。
大丈夫です、大丈夫です
。はい、さあ、吉川さんが参加された途端に来ましたよ。吉川さんご指名。
ありがとうございます。
というわけで、お願いします。
はい。はい、ラジオネームゆら兄さんからいただきました、いつもありがとうございます。いつもコミケに来てくださるゆら兄さんなんです。
そうなんだ。
はい、甘えた声ではなく照れてはにかんでいる感じで、うん、付き合いたてのカップルのデート終わりのセリフってことでお願い。もう絶対本当にやりたくない。
あー、いいじゃん。
いやいや、これ求められてるんですから。
もうめちゃくちゃやり
たい。ニーズには答えていきます。
何故にやりたくないんですか。
いやだってさ、これだってさ、
まあまあまあまあ、とりあえずやっていただきましょうよ。はい、
絶対やだこれ。ちょっとあのさ、うん、本当に嫌なんだけどちょっとあのさ、こっち見ないでもらっていい？二人。申し訳ないけど。
今日もありがとう。楽しかったよ。大好きだよ。なんちゃって。これからもよろしくね。
リアルな感じなんですけど。
っていうかもう
本当に嫌だな。
今はにかんでる
よ。赤くなってる。
絶対嫌だ。もうゆら兄さん本当にコミケ来たら一回殴らしてもらうわ本当。このセリフ声優になってから一番嫌だった今。
そんなに。
で今一番嫌だったっていうか、正確に言うと一番恥ずかしい。
そんなに。
こんなリアルな感じで、あの普通さ、そのさ、まあ、ゲームとかさ、
はい、
まあ、なんていうの、ドラマ CD とか。キャラクターありきで言うんだったら、うん、私じゃないから、
なるほどね、
全く恥ずかしくないし、セリフとして捉えられるけど、このなんか甘えた声ではなく照れてはにかんでいる感じでとか言われると、もうなんかご本人登場みたいな、
あそういうフィルターがかかって
くるわけですか。そうなってくるから、今多分相当リアルにやったと思うよ。だからだってこのセリフとしてはさ、その大好きだよで終わってるから、
はい、なんちゃってって言い
ました、ね、でもこれ私が多分本ちゃんで言うとしたら、なんちゃってってつける
から言うんですか、
そういうことか、
うん、だからよりリアルにしたのがさっきのやつです。
逆に自分に結構フィードバックできちゃったんだね、
うん、いやいや、まあまあ、チョメさんのね、
うん、
はい、
ちょっとこう初恋遍歴とかちょっと聞いてみたいんだけど。
急に何なの。
いや、
どうしたの。
付き合いたてでさ、こういうシチュエーションとかって、だからあの付き合いたてだからこそあるなんかこうものすごいこう芝居がかってるんだけど、本人としては真剣だからっていうようなさ、言葉ってあるじゃない。
え、初恋の時の言葉ってこと。俺が何かしら。
初恋はいつなの。
初恋っていつだ。なんで一平ちゃんがすごい考えてんだよ。自分で俺に質問しといてよ。
いや、今僕にも聞かせない。
全部自分が、
吉川さん、吐かないでくださいね。
ど
うぞ。いや、水を飲んだら、
水を飲んでたのか。
そうそうそうそう。
だって
危ない危ない、本当に危ない、この人飽きそうだ。
分かった、静かに静かに。
いやいや、とりあえずだから、ね、はい、どうだった。だからこういうセリフみたいな、まあなんつうんだろうな、うん、あのそれってちょっと待って、本当に危ない。
大丈夫か、大丈夫か。主催
はい、今収録止まりました。収録止まりましたよ。吉川さんがですね、リアルに、リアルに机から転げ落ちて、ブースを脱出しました。
脱出した。一体どこにハマったのかがわからない。
まあまあ、だから、そういうセリフ言われたことある？それってなんかもう物語の世界でしょみたいなセリフ。
いや、そんなにね、いや、そんな、大丈夫ですか、主催。
大丈夫だよ。
はい。そんなにアニメっぽいのはないけど、でもね、一番最初に告られた時が電話だったんだけど、
電話なんだ。
電話だった。
それいつ、何歳ぐらい？
17、
8？ ああ、高校ぐらいか。
そうそうそう。年上の人だったんだけど。
ああ、わかるわ。
なんで？
絶対年上だわ、チョメさん。
そうなのかな？
そうなんだ。
なんていうの、そのモテるターゲットとしては絶対年上だね。
私、現在30ですから、じゃあそれ以上ということですね。
そうだね。もうマダムですね。
その、ちょっと、その理由を聞きたい。
僕は逆に年下から好かれそうなイメージがある。
それは絶対間違ってる。
なんでだ！
だって言っても吉野さん男だもん。
あ、まあそうか。
本当のその女性目線の気持ちはわからないです。
ああ、まあそれを言ってしまえば本末転倒というか、本末転倒じゃねえや、なんだ、
身も蓋もないです、
ね、身も蓋もないだろうか。
全く真逆のこと言いました。
いや、でもね、なんでかって、もう簡単なの、単純明快、はい、何にもできないじゃん。チョメなんてさ、基本的に何もできないよね。
なんで結果が最近俺の悪口で終わるの？
いやそうじゃなくて、芝居はできるんだけど、その他のことがほぼもうゼロじゃん。そのなんかグラフ的なものでしたら全部ゼロなんだけど、芝居のところだけ80ぐらいあるみたいな。
それじゃグラフなんないよ。
能力値グラフですよね。
そうそう、
五角形、五角形とか六角形みたいな。
まあ、あれ
能力値グラフあれだよ、2つはいいとこないとだろ。
そう、面ができないから、
できないからね。線
でも
線かけないから、
他が全部何もないっていう。
何も
芝居はできるみたいな。
そんなにはでも、そんなにはでも、
だってもうさ、いろんな現場、各現場でさ、例えばまあ田中涼子さんとかにさ、はい、いつも世話とかやって
る。そうだね。でも大概誰かに看病されてる。
看病されてたり、なんかもらったりはするかもしれない。
そうだから、もう絶対にその、
あ、母性本能をくすぐる的なね。
そういう感じなのよ。
あ、なるほどね。
私は全くもって、お前ちゃんとやれよって思う感じだから、全くあれなんだけど。でも
きっちりシャットダウン。
あの、世話好きな人にはたまらないと思う、この人。
あ、なるほどね。
なんか二人が盛り上がって勝手に俺の方向性が見定められてしまった。
でごめんが、その年上の人にその引っかかっちゃったんだ。っ
ていうか、なんて言われたの、告白。
あのね、そんなすごいはっきり覚えてないんだけどね、
電話で話すぐらいの中ではあった。
いや、めったにかかってこなかったけど、
向こうからかかってくるの。
向こうからかかってきて、電話出て、あ、どうもって言って話をして、で普通の話をちょこっとした後に、それでなんか本題なんだけど、私なんか山脇くんのこと好きみたいなんだよねみたいなこと言われて、
なんでその人は自分のことが自分で若干分かってないの。
だ、恥ずかしかったじゃないです
か。いやごまかし、
それがごまかし的なことか。さっきの私のなんちゃってみたいなもんだね。ああ、なるほどね。
そして俺はドーンってなったわけですね。
いやどっちに、
上に、
あ、上にね、
上に、テンション上がった、
テンション上がってしまう、テンション上がったっていうか、もうあのテンパりすぎて、あ、だから初恋っていうか、あの初めて言われたから、テンパりすぎて、どもりすぎて、なんだか分かんないうちに、
付き合
うみたいなことじゃなくて、やら、なんか主催最近なんかそういう発言多くないですか。
ごめんなさい、ごめんなさい、なんでもないです。で、まあ、付き合う的なことになって、まあ要するに打ち落とされたってことだね。
そうだけど、なんかね、あのちゃんと俺がきちんと返事を したんだけど、その後の対応が悪かったのが、あとほとんど、恋人らしいことはなく、
デートもしなかったの、デートもしなかったの、
してないかな。
ほら見ろ、何にもできないでしょ。
そこは違うんじゃない。
違う違う、だからもうね、それは本当にその人の器が足りなかった。そのチョメさんに告白してきたその彼女の器がまだ足りなかった、
付き合ってるんだったらもうリードして、
まあ年上と言ってもまだ
ね、デート連れてってくれるだろうとか、そういう感じを期待してたら全くそんなことはなかった。
まあ別に、あの年上ということではなくて、年下でも同い年も何でもいいんだけど、とにかくこの人と付き合うためには、もう大海原の心で、私が何でも世話してあげるみたいな人じゃないとダメだから。
あの、なんで俺とリスナーさん全員が思ってること聞いていいですかね。
何ですか？
吉川さんは、チョメさんの何なの？
チョメさんのね、プロモーターです。
プロモーターなんだ。
恋愛プロモーターなの。
あの、なんか恋愛っていうか、まあ恋愛じゃないんだけど、まあその和風局面における山脇チョメノリのプロモーターです。
そうなんだ。
もう大前提として、俺年下にモテないっていうこと、太鼓判押された上でのプロモーターなんだ。
でも声だけ聞いたら多分年下にも思ってるんです。
ああ、そうなんだ。
それ救済措置になってる
の？なってますよ、なってますよ。だからその年下の子に、いやもちょめさんってやっぱりイケボでかっこいいですみたいな感じでモテることがもしあったとしたら、はい、ファンの子とかにね、
いやもうあるんじゃないですか、はい、
今絶対本性を見せないで。
わかりました、うん、俺の本性ってどこかわかりませんけども、
もうすでにそれを本性だとするんだったらこのラジオで惹かれてこのラジオで玉砕してるじゃん。
いや大丈夫大丈夫、だってもう声しか見えない、うん、もう声しか聞こえてないから、
もうなんか俺蜘蛛の糸なんだけど。年上の人にモテなかった。
大丈夫、雲の糸だったら他人を蹴落とさなければ上に上がれるから。
ああそうか。はい、続いてだいぶタイプだったけど、はい、ラジオネームボルカノさんからいただきました。
おい、ケイノ、ボルケイノ、
ケイノ、あ、これそうだ、いや、あれなん、あなたはバグスだって。
そうそう、あなたはバグスだよ。
そうそうそう、いや、あのチョメさんの恋愛コーナーじゃない。
そうなん
だ。すいません、ね、それでもいいけどね。そう
だから傘持ってけっつったろ、バカ。こっち来い。頭拭いてやっから。私は上の兄弟、特にお兄ちゃんが欲しかったので、うん、気分だけでも味わいたいなと思っています。ということで。
なるほどね。
なんか、あれだね、年齢若くした？
今。若かった、
うん、若くしたような気がしたんだけど、本当それはあえて？
まあ、わかんないけど。
まあでもあれだよね、これセリフのベクトルとしてはいつき的なことだよね。
そう、ただちょっといつきに寄せすぎると、うん、せっかく俺にもらってるメールだからちょっといつきから路線を
外
して
、ね、なるほどね、
やってみたわけですよ。
でもね、こういうこと言うの、リアルで。
いやいや、じゃあそれあの前提条件がないとダメですよ。チョメさんに妹がいるという前提条件がない
と。いやいや、だからその、まあ、妹でも誰でもいいんだけど、弟いるでしょ。
弟は
いい、うん、そういう
なんか、いやいや、弟にこんなことしないですよね。
薄い本が出てしまう。
いやいや、そうじゃない。
そうじゃない、
そういう、あの、なんかそのブラックリストみたいな感じじゃ
なくて、ブラックリストではなくてね、はい、懐かしい。
なんかあのそういうのじゃなくて、
はい、
あのさ、前さ、
はいはい、
あのチョメさんがね、
はい、
そのすっげープライベートな話するけど、
そう、
ね、今日テンション上がってますね、チョメさん話で。
めっちゃテンション上がってるけど、
なんでメインパーソナリティの話盛り上が
る。いや、今日は一回吐いてるから水。
あ、そうか。
もう何も怖いものないから。
そうですね。
あのね、弟さんから電話がかかってきたんだよ、なんか一緒にいる時に、チョメさんの携帯に。
あ、
で、その時にチョメさんが通話ボタンを押してどうしたって言ったのね。で、そしたらその時に一緒にミオラーとかいたわけ。
お
で、ミオラが、今のなんなん、チョメさんめっちゃかっこいいやん、ねえ、なんなん、彼女なん、彼女なんみたいな感じですんごい盛り上がってたの。めっちゃかっこいいんやけど、やばいわチョメ、やばいわとかですっごい盛り上がってんの。
基本的に吉川さんがあのミオラさんの真似するとき強弁だよね。
いや、でもミオラは私に対して大体関西
弁。そうなんだ、
う
ん、
そう、あの
興奮すると関西弁になるんだけど、あの吉川さんの場合、そのはんなり度合いがね 1.5 倍ぐらい増してる
んだけど。なんかでもすごい興奮してたの、ミオラが。ミオラおよび他に誰いたかな、女の子なんか他にもいた気がするんだけど、
はい、
うん、で、その時に、でも確かにその時のどうしたかっこよかったんだよ。
そうなんだ、
うん、
そんなことあったんだ。
そう、
え、なに、そんなに昼夜問わず守ってんの。
守ってる。
弟さんのことを。
え、普通さ、だって電話かか
る。アルソックみたいな感じ。
なんでだよ。
アルソック。
はい、ラミス。電話、身内から電話かかってきて、はい、もしもし、山脇しもりです。あ、ご無沙汰しますと言わないでしょ。
まあ、それは言わないよ。言わないけど、でもなんか、あ、でもどうかな、まあ、チョメさんはさ、あの普段喋ってる声と、
うん、
かっこつけてる系の声にあんまりその差が
ないよね。
あ、
うん、
そのナチュラル感が良かったってことだよ。
だから、うん、うん、多分それでミオラがキャーキャー言ってたんだと思う。
俺だって吉川さんやミオラさんがいるから、うん、わざわざかっこつけてる、どうしたって出ないと思うから、
うん、まあ、
それはね、それやってたとしたら、うん、もうあれですよ、あの前回やってたあのキャラ付けの人ですよ。
そうだね、うん、キャラ付けになってしまうので。
じゃあ一平も今後やってった方がいいんじゃないそれ。
なんで今僕が格好をつけなければいけないっていう話になっちゃった
の。いや、だからその妹さんも弟さんもいるでしょ。
あ、そうか。
僕はそうですね、あの弟と妹が一人ずつ。
じゃあ分かったよ、あの妹やるから、いつもの感じで出てみて電話。
小芝居始まった。
いきます。あ、もしもし、兄ちゃん？
うん、どうした？
全然かっこよくないじゃん。ねえねえ。
でも俺もこんな感じだよ。
いや、違う。全然違った。
何がそんな違ったの？
シャーみたいだった。
シャーみたい。
なんか。
そんなだったんだ。
今の人たちはみんな女性陣、シャーに燃えるの？
いやいや、シャーには燃えない。池田秀一さんは好きだけど。
ああ、そうか。うん、どういうところ、え、どうしたらいいんだろう。
いや、なんかダメ。一平はでもそれやってった方がいいよ、もっとそのかっこいい感じで。どうした？
まず俺が かっこよくやってたっていう体じゃなかったんだけどな。
でもそうか。うん、まあでもそう なあ。でもだって妹に格好つけることあるか。
それでたらね、ね、あ、もしもしお兄ちゃん、どうした、お兄ちゃんがおかしくなったなりそうだ、ね、
それもうお母さんに報告しますよ、ね、
もうさ、じゃあもうさ、むしろさ、もっと突き抜けて、うん、そのもしもしって言われたら私だみたいな
もう完全にシャーじゃないか。
どうしたってことになり
ますよ、突き抜けて行っちゃうっていう。
それこそどうしたですよ。
あるか。
あの、僕妹とは、うん、年が9歳離れてるので
相当だね。
なんていうんですかね、こう見栄を張りたいとか、うん、あるいはそう逆にムカつくとか、うん、そう腹を立てるとか、そういうのが一切ないんですよ。
もう娘みたいな。
もうだって赤ちゃん時代を知ってるってことでしょ。
そうですね、9歳、あの、小指握らせて遊んでました。
哺乳瓶を飲んでる時代を知ってたら、まあガチ切れするっていうこともまあ大人げないよなって思っちゃうんですよ、ね、
だからそういうのがないから、なんかこういう、あ、でもでもだからこそ今回ボルカノさんが言ったみたいな、うん、セリフじゃないけど、うん、そういう動作にはなるかもしれない、
うん、なるほどね。
でこのセリフのボルカノさんのセリフ の、このバカまでは、まあ、俺は弟だから言わないけど、うん、妹だったらありっける。
でもなんかあの妹に、あんまりその乱暴な言葉遣いをしてほしくないっていう理由から、あんまりその男っぽい言葉を喋らないようにっていうのは割と意識してたんですよ僕。
一平ちゃん家だと敬語なの？
いやいや、そんなことはないけど。
違うの？
そうだね。だからバカとかクソとか、
そういうことか、
ふざけんなとかムカつくとかっていうのを妹の前であんまり言わないように
し
て
る。これは愛情のあるバカじゃないです。
まあまあまあそうですけどね。
じゃあ私がもし一平の妹だったらものすっごい怒られてんだね。
あー、うん、あーって納得しちゃった
あんまりそういう言い方すんなよって忠告したことはあります。
せや兄じゃ
すいません、兄ちゃんって言ったんですけど、
せえよ兄じゃ、
兄じゃ北斗だよ。
まあまあいいですよ、もうとにかく今日時間ないのに、はい、巻き巻きでやるって言ってんのに、はい、もう山はちょめどりと吉野一平のなんか
もう僕はあんま関係ないですよ。
もうものすごい伸びてしまいましたよ。
吉川さんが水を吐くこの机から転げ落ちんとかはいけないですか。そこでなんか全てが崩れ
ます
。
まあいいです、もう最終回だからね、はい、もう皆さんもなんだったら3分割で4分割でいきますよもう2日3日に分けて配信してもいいんだから。
まあそれで、最後にですね、はい、僕というか全員でということでご教えていただいたんですけれども、これは、はあ、番組の最後で、
ああ全員で言うってことですか。
そうです、
番組の最後にね、
はあ、というわけで次のコーナーです。
行きましょう。
ラジオネームマジジさんからの質問です。ナナハちゃんへ、得意料理は何ですか、また苦手な料理はありますか。
Answer. なんだろうな、リクエストされれば何でも作りますようちは両親が共働きでしたから、小さい頃からキッチンに立つ機会が多くて、いつの間にか覚えてましたね。得意料理というか、茶碗蒸しが好きなのでよく作ります。あと苦手な料理か、あ、ゼラチン系のお菓子、あれ固まらないんですよ。分量測ってないですけどねただ料理は腕じゃなくって相手への思いやりなんだよって母から教えられたことは今でも印象に残ってます。レディバグステーション、これでまうやろ、ケトムシ。はい、このコーナーは異性でも同性でもこんなことされたら惚れちゃうでしょ、そんなことされたら燃えちゃうじゃん、バカ
負ける
てなシュエーションを、リスナーさんから募集しようというコーナーです。
はい、はい、というわけで早速いきますよ。ラジオネーム犬吉さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、どうした、
ワンワンって今言ったんですか、
いや犬吉さんの今読まれて嬉しいっていう、
だからまずなんで犬吉さんが犬っていう設定なんですか。
だって犬じゃん
名前はそうですけど
コロコロ
もう犬吉って名前から飛んで
犬吉じゃない、
読んでください、読んでください、
はい、はい、吉川さん、山脇さん、吉野さん、バグス、
はい、バグス、
毎回楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。
今回最終回ということで初めて勇気を出して投稿してみました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは私が大学1年生の時、アルバイト先の7つ年上の店長にドキッと刺さられた時のお話です。ある ある日アルバイト先で失敗をしてしまい、うん、お客さんに怒られてしまいました、失敗自体は取り返しのつかないものではなくすぐに修正できたんですけれども、うん、ヒートアップしたお客さんは止められずすごい勢いで怒鳴れるままになりついに私が泣き出し他のスタッフによって休憩室に連れて行かれる騒ぎになってしまいました、うん、しばらく一人で落ち着くのを待っていると部屋に入ってきた店長が私に駆け寄り大丈夫かと抱きついて頭を撫でてきました。
うわ、
びっくりして私
セクハラじゃねえか。
びっくりして私が動けずにいるとゆっくり慣れていけばいいからと励ましてくれました。
あ、まあまあね、
このシチュエーションを惚れてまいりますか、はい、ということでいただきましたけれども、うん、あ、ちなみにですね、はいはい、店長は既婚者、うん、で私にも彼氏がいました。
おい、慰謝料発生するぞこれ。
慰謝料が
そんな大騒ぎすること、はい、特にやましい感情もなく飲み会では店長いじりのいいネタになっていますというコメントをいただいたんですけれども、
でもな
でもそうか、新人か、うん、店長の、でも店長の人柄さんにもよるよね。人柄さんってなんだ、人柄にもよる
よね。あだ名じゃねえか。
店長さんの人柄って多分言いたかった
わ、うんうん、かるわかるてか、うん、でもね、うん、まあ、私は多分この店長嫌い、
見てみなきゃ分かんないじゃん。いや
多分って言ったじゃん、だから、
まあ、
多分ですよ。あったらすっごいいい人かもしれないから、
う
ん、このメールだけじゃ判断できないけど、
あ、まあ、この文面だけを見て吉川さんの中で、
もしだから、まあ、だから私がこの店長の方がいらっしゃるそのお店、どういうお店か分からない、飲食店だか、まあ、どういうお店か分からないけど、
うん、
ここで働いてるとして、まあ、失敗してしまった、
うん、はいはい、
でまあ何でもいいんだけど、水こぼしたとかさ、
はいはいはい、
あのお皿出すのがちょっと枚数少なかったとか、
はいはい、
なんかそういうので、まあいるじゃん、たまにすんげえ虫の居所の悪い客が、
あ、まあ、
うわーってもう店の中でなんか怒り狂ってるすっげえかっこ悪い光景みたいな。
あの僕あの昨日銀行の ATM 行ったら、うん、ATM の相談室の電話にかけて、うん、なぜこの駅には支店がないのかって
、うん、怒ってる人がいたんだ。
おっさんがいました、
今から立てろというのが。
だから、まあまあね、
困るんだよねって言ってたけど、もうどうしようもねえじゃんって思ってたんですけど。
まあだからたまにさ、そうやっているじゃん、その、
はい、
すっごいなんかその従業員だと思ってる、なんかその従業員だか奴隷だかみたいな、もう区別がついてないぐらいの、
あ、います、ね、
がもう怒り方をするぐらいの、
はい、
だからこの誰だ、犬吉さんが、
はい、
そのこの子女の子よね、
だと思いますよ、うん、だって彼氏がいましたって言ってますからね、うん、これで男だったら
いろんな意味で問題話が全然根底から覆されてる、
ブラックリストですよ。だからまあそういうことになっちゃうんだけど、まあ女の子だからさ、まあ泣くのもまあ分かるっちゃ分かるんだよね、
はい、
そのおじさんにそのもうピンポイントで一人だけ怒鳴り続けられているっていう異常な状況、
はいはい、
でさ誰もまあ助けてくれないんでしょ、
まあ、というかもうどうしようどうしようってざわついてるような状態ですよね、
うんうんうんうん、
ただね、そのまあもしもこの状態に私がなったとしたら確実に言い返してるから、客商売だろうがなんだろうが、でも、もし泣いたとしてもね、
うん、
大丈夫かって抱きついて頭撫でられたら店長にグーパンしてるよ。
なんで？
いやいや、なんでそんな触られなきゃいけないの？
まあ、
うん、
まあでもだからそこまでの関係性の気づき方でございますな。
そうなんだよ、だからあのさ、犬吉さんはきっと、うん、ていうかもしかしたらさ、この店長がちょっとイケメンなんじゃないの？
あ、許されてしまう系。
そしたら犬吉さんが現金な人になっちゃうでしょ、うん、
いや、でだですよ、現金な人とかじゃないの、これはもう女性全体の意見です、ね、よくあるでしょ、かっこイケメンに限る、
あ、
ね、そういうこと、
男性人の我々には何も言えない
そういうことって世の中にものすごく多いの。
そっか、
うん、
まあまあでも、
雲行きが怪しくなってきたので僕が質問を変えます、
はい、
ですね、
質問変える
突然、うん、スキンシップがあった時に、うん、ドキッとするっていうのはあると思うんですよ、
まあ、男性人は
ドキッとする人、
男性人は、
男性人は特に女性にそういう風に抱きつかれたら、
電車の中で見知らぬ女の人に抱きつかれたんとか
じゃなければ、ね、怖いだろ、めちゃくちゃ怖いよね、
そういう状況でなければ基本的には、うん、期待感の方が高いよね、
うん、そうなんだ、
まあわかんないけどね、何か後ろ手に隠し持って近づいてこられたらやられるとは思って
やられる、
いやあったからね、俺バイト先で、
そうなのあったの、
昔ね、バイトしてる時に、
はい、
あの女じゃないんだけど、
はい、
顔がすごい真っ赤なおじさんが、
はい、
手を後ろにやって、
はい、
あのって言いながら、はい、5メートルぐらいを10秒ぐらいかけて近づいてきて、
は
い、俺思わず引き出しのカッターナイフを握ったんだけど、
はい、
その人近づいてきて、はい、すいませんトイレどこですかって
その後ろ手は何だった？
いや多分なんかもうどうしようもなくて、お腹と背中を押さえてた。
あ、
お尻のあたりを押さえてた。
まあチョメさんがいなかったら、
うん、
いい年して。
てか、してたわけ、う
ん、聞かなくていいじゃんって。まあ書いてあるんだから行けばいいじゃん。
私爆笑だわそのおじさん。
いやでもその時はね近づいてくる時は、
いやまあでもそれは怖いと思う、確かに。
本当に顔真っピンクで。 すごい行政こっちに睨みながら近づいてきたから、
もう本当に跡がなかったんだ。
そうだと思う。で俺もこう基本お腹弱いからちょっと申し訳ないことを思ってしまったなとは思った。
だからちょっと待って、惚れてまうやろ。だから
そうだね、
それ惚れないじゃん、どう考えても
漏らす話のコーナーじゃないですよ。
そうだね、すいませんね、相手おじさんだしね、違うね、はい、すいません。
だからまあ、あの吉川さんはスキンシップに関しては結構拒否反応を示すっぽいから、
う
ん、
いやだってもう私基本的に本当に自分がこの人はって思った人じゃなければ、はい、指先一本触られただけで舌打ちするから。それぐらいの人間なんですよ。
指先一本で触るっていうの
は割と局地的なんですよ。だからそのリアクションが、
だから本当にその例えばすれ違う時にちょっと触れるとか、
嫌悪じゃないですかそれ。
でもね、あの身近なところで言うと、はい、ちょっと別の作品になってきますけど、スバルくんに出てる、はい、あの坂井さん役の池田陸さんっていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはいはい、
かなり年上で、うん、まあなんかこう性格的にもダンディーな感じなんですよ、あの人に大丈夫かなちゃん頑張ってポンポンって肩されて、あすいませんありがとうございますって言うと思う。
あ
それは素直に受け取れるね。なんか
ただそこで惚れるというところにはならない、う
ん、あ惚れない、惚れるわけねえじゃん。それは絶対ない。あ私も基本的にもう同じ業界の人嫌です。
だからやっぱり聞く人を間違えたということだもんね。
いやいや、うん、
一平ちゃんは、
え僕、うん、いやだから言ったじゃないですか、僕あのというか男性という視点から見た時に、うん、女性から急にスキンシップされたらやっぱドキッとしちゃう。
誰であっても
すごい、うん、すっごい体が大きい人で、
うん、フランケンシュタインみたいな顔でゴスロリ着てて、
そんなにフィルターかけなくてもいい。
こう走ってきて、一風ちょーって近づいてきて、小石とかにけつまずいたら、うん、俺がわーって倒されるみたいな人に、うん、スキンシップでこう大丈夫ってこう抱きつかれたらちょっと考える。
いや考える
ってい
うか、
わーって言わない。わーってやめろ、わー早せー、わー。
さっきから例外が極端なの。例外じゃない、例が極端なの。
ね、ちょっと極端だけど、でも多分やっぱりドキッとしちゃうと思いますよ、どんな人であれ。
う
ん、まあだからこの犬吉さん の、 あのメールに共感できるのはチョメさんだけだったんだよ。
そうなの。
そうだよ。
今そういう話の流れだ。
それ僕でも結構共感してますよ。
あ本当、
うん、
あのなんだっけ、その店長っていう新人で、うん、まあそこそこ話したことのある店長ぐらいで、女性だったらで、まあ7つ年上、まあ俺が7つ年上だとだいぶ上になってしまうけど、うん、まあ年齢が犬吉さんと俺が同じくらいだった時の、
うん、
店長の年齢が25、6か、うん、だったら、まあ、まあ男性陣はまあね、
だから高校生の時の多感な時期に
そうそうそう
そ
う、
それをされると、まあ惚れるまではいかないまでも、うん、ちょっと意識がそっちに向くかもしれない、
まあ、3回あったら俺は惚れてしまうかもしれない。
あなた惚れすぎだって。
そうか。
はい、それ、はい、で最後のコーナーはこちらです。
はい、
次バグ
クエスチョン。
ラジオネーム、マリアビートルさんからの質問です。いつきさんへ。女性がとても苦手なようですが、その他にも苦手なものってありますか？後々のために教えてください。
Answer.
苦手なもんか。なんでも食うしな。金がないときはティッシュにマヨネーズつけて余裕で食ってたくらいだし。なんかあっかな。あれだ。心霊現象。いや、別に霊とか怨念とか、頭っから信じてるわけじゃねえんだけどさ。桜の部屋だよ、問題は。あいつの部屋にいるとさ、なんか妙に息苦しくなるんだよな。あれ絶対なんかいるぜ、マジで。この間桜が見てる前で部屋の中に塩ぶちまけてやったよ。お祓いでな。なんかすげえ怒ってたけど、逆に感謝しろってんだよな。レディバグステーション。
レディバグステーションは和風曲芸の提供でお送りしています。
テントウムシアパートメント。
メゾンドレディバグの近所にある老舗喫茶店泉コーヒー坊で話をしている最中、涙を浮かべて飛び出してしまった奈々葉ちゃん。
喫茶店で唖然とする千尋と、その様子を見守る樹。彼らは何を思い、これからどうするのでしょうか。
そして、雨の中飛び出してしまった奈々葉は、 どうなるのでしょうか。
テントウムシアパートメントラジオ視聴版最終回、どうぞ。
バッカだな、お前も。
怒らせちゃったな。なんか、ごめん。お前にも悪かったな、イスキー。
俺は別に。つか大丈夫かよ、お前。
ん？何が？
いや、ひでえ顔してるからさ。
そう。まあ、僕が悪いから仕方ないよ。
つくづくばっかだな。お前らしくもね。
お待たせいたしました。女性の方、お帰りになられたんですか？
お騒がせしてすみませんね。ちゃんと3人分払いますよ。
マスター怒ってない？店の中で騒がしくしちゃって。
ええ、大丈夫ですよ。
振られちゃったみたいです、僕。かっこ悪いとこ見られちゃったな。
そうなんですか？
あ、外。
うん？雨か。
私、どこに向かって走ってるんだろう。知らない土地なのに。
ごめん、イスキ。僕、心配だから外探してくる。
いや、おい、探すって。どこ探すんだよ。ちょっと待てって。
彼女、多分こっちに知り合いいないよ。興奮してたし、傘すら買ってないかもしれない。そんな子ほっとけないよ。それに、こんなことになったのは僕のせいだろ。
そりゃ、まあ、そうだけどな。
イスキ、ごめん。払っといて。
あのなあ、しょうがねえな。俺も行くよ。二人の方が効率いいだろう。
で、ああ、じゃあ。
お支払いは後で大丈夫ですよ。お得意様ですから。
すみません。後で必ず来ます。イスキ、行こう。
ああ。
ひどくなってきたわね、雨。
さすがに僕の家には戻ってないか。当たり前だよな。
お前せっかくだから家から適当なタオルとか持ってこいよ。もし傘買ってないとしたらずぶ濡れだろうし。
そうだな。じゃあちょっと取ってくる。
俺は、そうだな、駅前の商店街片っ端から見てくる。
わかった。僕はタオルとか上着持って駅の向こう側を探してみる。
おう、じゃあ後でな。
悪いな、イスキ。
お前の面倒事なんて今に始まったことじゃねえよ。本振りになってきたな。くそ。
あ、イスキ、傘。しかし、ひどい降りだな。通り雨だといいけど。タオル。ん？メール。78。ああ、そっか。これ、昨日来たメールか。そりゃそうだよな。こんな状況で。メール送るわけないよな。
いよいよ明日出発です。東京は子供の頃に一度だけ行ったきりなので本当に楽しみで、ちゃんと眠れるかどうか心配です。もしよかったら始業式の前に一度さくらさんと幼馴染の方と私との3人で 東京のおすすめスポットとか一緒に回ってみたいので、ずうずうしいですが案内してくださったらとっても嬉しいです。明日お会いできるのをドキドキしながら楽しみにしていますね。それではさくらさんもいい夢を。おやすみなさい。
まあいいや、今ぼーっとしてる暇なんかない。早く行かなきゃ。僕がもっとしっかりしてたら、
家具とか選んでた私がバカみたい。
あんな悲しそうな顔させずに済んだのに。くそ。
あ、すいません、ちょっと人を探してるんですが、身長は俺の肩よりちょっと低いくらい。
申し訳ありません、人を探してるんですけど協力していただけませんか。高校生ぐらいの女の子で身長低めでグリーンの。
ああ、おい、トシキ、今そこの本屋から出てきたよな。人探ししてるんだけど。髪は
惜しい。ファミレスにもいないか。まずいな、雨が強くなってきた。とにかく探さないと。
まあ、おばさん、いつもお世話になってます。人を探してるんですね。
そうですか、わかりました、ありがとうございました。そんなに簡単に見つかるわけねえか。
なんでもいいです、思い出せませんか。
あ、そうですか、すいませんでした。
飛行機のチケット取って家に帰…ダメ、帰れない。お父さんもお母さんもがっかりさせちゃう。ただでさえ偏差値高い桜花に特待で編入決まって、あんなに喜んでたのに。出てきちゃった。着替えはさっ…じゃないや、さっきの千尋さんの家にあるから。行くところどこにもない。
ナナちゃん、ごめん、全部僕のせいだ。こんな雨の中で知り合いもいない土地で今どこでどうしてるの。頼む、どうか無事で行ってくれ。
この続きはテントウムシアパートメント千歳烏山へようこそで確かめてね。東京ビッグサイトでプニってもらっていいですか。
レディバグステーション、そろそろお休みのお時間となりました。
もう永眠だよね。
まあ永眠じゃ永眠ですが、
あんまりよろしくないよ。なんかいやー、なんかお花畑で僕今完全に棺桶に埋められてましたからね。
今なんかちょっとこう一平のなんかセリフがちょっと長寿っぽかったもん。
なんか誰に対するって言うんですよ。というわけでもう最終回でございますよ、
ね。はい、いや結局何回やったの。6回
6回やったんだよ。
計6回ですね、うん。公開時期とかはまあ少し挟みましたけれども、うん、
収録は6回だけどアップしている回数からすると、
うん、まあ、結構ね、何回も分けてアップしているからね、
うんうん、聞いてる視聴者さんからすると 第何回というよりは、
まあ、もうちょっと私たちが感じてるよりは多く感じてらっしゃるかもね、
うん、かもしれないですけど、うん、 まあ、あっという間でしたね。
あっという間だね。まだね、まあ、2回しか収録してないんだけど、正直、本当に
あっという間だ。
なんだろう、この3人でラジオをやるって、もしも次があるとしたら、はい、そうだな、あと5回ぐらい収録しないと慣れられない。
ああ。うん、
もうなんか、
ちょっと今完全に僕ら二人てん
いやいや本当になんか難しい難しい
そうなってたのにない
やだって本当にね、まあ、一平さんよく分かってらっしゃると思いますけど3人ラジオって慣れるまで難しいんですよ。
まあ分かりますけどね、まあ、
だからその、うん、バランスがね、
そう、もうクロストークがすごいから、
まあ、ちょっとこれはあのラジオを制作する側の視点になっちゃってるんで、まあ、あまり視聴者に向かないですけど、ね、まあでもチョベさんの新しい一面を知れた僕は、
まあね、
このレディバグステーションを通して
何イソギンチャクじゃないよね、
うん、だからさそのさボケるときはちゃんとボケて、
そうだね、今完全に俺素で間違えてしまった
腰、うん、銀着と言おうとして磯銀着に間違えた
の、
バカ
バカってね、
すいません。
だからそうだからね、私はもうチョメさんはこんなにラジオで輝ける人だって思ってなかったから、
うーん、なんか、ね、
俺はまさか吉川さんとラジオをやることになるとは思ってなかった
基本的にこんなに、うん、なんて言うんでしょうね、短い期間で会うことが今までなかったじゃないですか。
まあそうね、だって
基本は半年に1回だったから、うんうん、それが、もう 1,2 週間に1回っていうペースで、
そうだね、
会ったことによって、まあ、うん、もちろんテントウムシも、テントウムシの本編自体の収録もあったから、
う
ん、お会いする機会が短かったじゃないですか、まあ、待合室
で結構待ってたからね、
うん、だからっていうのもあったと思うんですけど、うん、まあ、そういう意味での、うん、そのなんていうんでしょうね、対仕事仲間ではなくて友達に近い距離、
うんうん
うん、というその距離感の違い、別にその友達じゃないとかそういうことではなくて、
うんうん、なんでそこで言い訳挟むのいいじゃない、
いやなんか誤解を挟んじゃうかと思って、誤解をしちゃうかなと思って、そうだから距離感の違いの差として、うん、そのただのお仕事仲間から友達っていうぐらいの距離の近さで話ができたから、うん、こうやってそのチョメさんからいろいろ面白い発言が出たりとか、うん、それに対して、まあ、僕が引っかき回されたりとか、うん、そういう吉川さんとのクロストークが、うん、チョメさんもそこ盛んになったら腰巾着もそうですよ、それそれ、
ね、
うん、っていうのがあったんじゃないのかなっていう、だからそういう新しい発見があったので、僕はこうレディバグステーションは実り多いものになりましたね。
とにかくでもやってよかったと思います、
うん、制作者側も学ぶことあったし、うん、その何でしょう、ニコニコ動画を通したことで、まあ、和風曲芸として学ぶこともたくさんありましたしね。
まあテントウムシアパートメントをすごく売っていきたいんだ、これを押していきたいんだっていうことで、
うん、
その一平がほっぺた差し出すっていうことにもなりましたし、
うん、
本当に実り多い番組でしたよ、
トークの流れでね、
うん、すごい柔らかいよ
さて、はい、今回発表したプレゼント応募まだまだ間に合いますよ、
は
い、
これプレゼント、どっちのプレゼント、ほっぺた
違う
あ、シール、
プレゼントをするのはステッカーだけでしょ、
ステッカーね、
はい、というわけで、ツイッターとメール両方でご応募可能なんですし僕動画見て気づいたんですけど、セットの内容が違うみたいですね。ギャグ絵の四角いステッカーと、うん、細長いノーマルのデフォルメされたキャラクターの3枚セットと、
あーそうなんだ、
がメールの方が細長い、スティックタイプって書いてあったかな、のステッカーで、でツイッターの方がギャグ絵の方を使ってるステッカーがプレゼントらしいので、もちろん両方応募可能なんでね、確か30日の24時23時59分か、うん、まで募集しておりますので、ぜひぜひ応募してください。
もう番組終わるのに、
はい、
メールに感想をいただいても公開の必要がないので、
ああ
本当だ。
まあただ1回から6回まで今回やってきたじゃないですか、
うん、
でもテントウムシアパートメントってシリーズじゃないですか、
うん、
ということは、
う
ん、もし分かんないですよ、まだ企画段階で、僕今全然打ち合わせしてない中で喋ってますから、これ、うん、余計なこと言うなみたいなこと言われちゃうかもしれないですけど、まあ、とりあえず、
うんうん、
まだメールの方も募集してますから、プレゼントする内容が違いますから、うん、もう欲しい方に応募していただければとは思うんですけれども、で、うん、その中で、まあ、感想を、もらった頃、第1回から第6回まで聞いた感想を、うん、送っていただけたら、もし次回があるとしたら次回の冒頭で紹介できるかもしれない、
うん、あーなるほどね、
次回、
うん、わかりました、
次回の、まあ、要はなんだシーズン2っつうのっていうのがあったとしたら、まだわかんないですよ、やるかわかんないけど、もしやるとしたら、うん、もし期待してるんだとしたら、それに対する、まあ、期待してますみたいなメールが来たら、もしかしたら実現しやすくなるかもしれないから、そういうのも含めて感想を送ってくださいということです。
わかりました、はい、
はい、で詳しい応募方法はレディバグステーション第5回後半のエンディングトークをチェックしてくださいね、
うん、 そして大晦日12月31日は東京ビッグサイト和風曲芸先行販売、うん、コミックマーケット83、3日目和風曲芸スペース西あ 38B。 私と吉野一平はイベント中ずっと売り子してますからね、うん、ぜひ会いに来てください。合言葉はプニらせてもらっていいですか。あ、まあ、妥協してプニらせてもらってよかですかでもいいけどね。
妥協の方が面倒くさい。
妥協が意味がこ
れ。いや、博多の方がいらっしゃるんで、はい、
他のところにもいるでしょうね。
まあ、あのこれは本当にやることになってしまいましたので、
はい、
ね、もし会いに来て、プニりたいって思ったらちょっと言っていただければあの、うん、僕はほっぺを差し出します、まあ、
ちなみに別に私がいくら谷間を出してるからといって私にプニらせてもらっていいですかって言われてもいや本当にあんた冗談じゃないよって感じだから。
それ言わなければ誰もし
そういう思いつかなかったと思いますけど。
いやでもね、たまにいるんだよね。
あ、そういうセクハラしてくる人が、
セクハラとかじゃないんだけど、はい、私とずっと会話してるんだけど、はい、私の顔じゃなくて胸見てるって感じ。
それはでも結果的にそういう服を着ていった吉川主催が、う
ん、普通の服着てたって見てんだよ。だからさ、気づいてんだけど、はい、ずっと父見てるよなと思いながら、いつもありがとうございます、あ、そうなんですかって話してるんだよね。
まあとりあえずそんなことをしてる人がいるとして、うん、その人に向けてのメッセージ嫌われますよ、うん、女性に。
いや、まあ、さっき俺だって目合わせてくれないって言ったから俺もそう思われたことを今思っちゃったじゃない。
いや違う違う、あのチョメさんはね、うん、空の一点見てんの。大体そうだった、
う
ん、
もうそれで口上げてよだれ垂らしてたら完全にもう意識障
害。廃人じゃねえか俺。
はい、じゃあそろそろ締めますよ。
はい、はい、それではお休みいたしましょうか。ラストまでお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
お相手は
吉野一平と
山脇チョメノリと
吉川カナでした。
それではまたどこかでレディーバー。レディバグステーションは和風曲芸の提供でお送りしました。
あなたをバグス、ラジオネームデジデジさんからの最後の一言です。せーの、
今までありがとう。
またね。